今朝のメッセージは旧約聖書詩編42編の一節から五節、ここから魂への励まし、魂への励ましと題して小金井牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
本日の聖書の箇所は旧約聖書詩編42章一節から五節です。旧約聖書詩編42章一節から五節です。ではお読みいたします。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのかと私に言う間、私はあのことなどを思い起こし、私の前で心を注ぎ出しています。私があの群れと一緒に生き巡り、喜びと感謝の声を上げて祭りを祝う群衆とともに神の家へとゆっくり歩いていったことなど、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いを。
皆さん、おはようございます。今朝メッセージの前に、先日天に召されました原田真知子さんをしばらく偲んで、祈りの時を持ちたいと思います。真知子さんはこの教会に集われてから、体を持って礼拝に来られることはほんの限られた日々でした。間もなく入所なさって、そこからしばらく入所生活が続きました。私もこの真知子さんとお会いしてお話しする機会はほとんどなかったんですけれども、持てなかったんですけれども、先週真知子さんがいよいよもう看取りの時期に入っておられると、そしてその時に成就園に入所されていましたけど、家族以外も会えるということで、本当に何年ぶりかお顔を拝見し、そしてそこで、真知子さんが大好きだった慈しみ深きを一緒に賛美して、しばらくの時礼拝を共に捧げました。聖餐の時を持ちました。真知子さんは本当に穏やかなお顔をなさっていて、ご自身のお証しもご葬儀で紹介したんですけど、可愛いおばあちゃんになって、そして約束された御国に旅立っていきたい、その時が来たならばと最後そのようにくくっていたんですね。本当にそれが実現されたなということをご葬儀の中でも改めて思いながら、過ごしていました。真知子さんは原田さん、息子さん夫妻が教会に行かれるようになってから、堺中央キリスト教会に当時は行かれていましたけれども、そこで、息子夫婦が行っているところ、私も行こうと、そしてそのようにして足を運ばれて、イエス様と出会って、時代が背景的なことがあったと思いますが、本当にご苦労なさった生涯、その中でようやくこの晩年にイエス様の前に下ろして、救いを受け取れました。しばらくこの真知子さんのことを偲んで、私たちの愛する姉妹、天に凱旋された姉妹のことをお祈りしたいと思います。天のお父様、先週の水曜日の夜、真知子さんは88歳でこの地上の生涯を終えてあなたのもとに飛び立っていかれました。生前あなたを信じてからは そのずっと自分が背負ってきた荷をあなたの御前に置いて、喜びと感謝の日々を過ごされました。原田さんご夫妻の手厚い介護の中、この地上での日々が残された限りある時間の中で、本当にありがとうと感謝を述べ合う、そのような穏やかな時をご家族の中で過ごされて、地上の衣を脱ぎ捨てて今天に迎えられたことを覚えて感謝いたします。御子イエス様、死をもって死を打ち滅ぼされました。そして復活によって永遠の命を、永遠の命の道を開かれました。それによって私たちに救いが与えられて、マチコさんも今あなたのもとで行こうとおられることを思い感謝いたします。特別に長年悲しみも喜びも分かち合ってきた原田さんご夫妻の上にあなたの深い慰めをお与えくださり、また私たちもこの天の御国を思いながら自らの歩みも確かなものとさせてくださいますように合わせてお祈りいたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。ホールにもご覧になった方もいらっしゃると思いますけど、マチコさんの若かりし頃のお写真と、そして、高齢者大学に通っていた時の、切り絵、本当に素敵な作品を作っておられたのが展示されてますので、もしお時間あったらご覧になってお帰りください。さて、今日からアドベントを迎えました。アドベントを迎えると1年を振り返るような時期、どんなことがあったかなということを巡らしますが、もうアドベントですかといった感じが実感ではないかと思います。今朝この42編を開きました。魂への励ましと題しました。イエス様の誕生についていくつもの予言が旧約の中に書かれています。イザヤ、またミカ、いろんなところにイエス様の予言がありますけれども、イザヤは闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照ったと、今日朝日が昇りてという賛美をしましたけど、本当に朝日が昇りてと、この暗闇の中に立っていた民、その民が大きな光を見た、そのようにしてイエス様が、メシアがこの地にやってくる、700年も前にイザヤはそのことを予言しました。イエス様がお生まれになった時代はローマの支配下にあって、人々はまさにこの闇の中を歩んでいる、生活は苦しくうめくような日々、すっぽりと闇に覆われる中で生きていくということほど息苦しいことはないと思います。そしてその息苦しさの中に人の心はどこに向かうかというと、乾いて望む、渇望する、どこに救いがあるのか、どこに助けがあるのか、どこに希望があるのか、そのように人の心というのは向かっていくんではないかと思います。そしてこのようなところにイエス様、メシアの誕生は一筋の光となって闇を照らしました。ヨハネはこのことをですね、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝てなかったと言っています。光が闇の中に輝いている、どうでしょうか皆さん、自分の生活の中に闇に覆われている、暗中模索と言いますけど、何か闇の中で次のこの希望出口をこう探り当てるような、そのような時間を過ごされたことがみんなあると思います。そのようなところに一筋の光がですね、差し込んで、こちらが出口だと、こちらが確かな道だと、イエス様はその光を照らしてくださった。その光は闇に打ち勝たなかったっていうんです。闇はこれに打ち勝たなかった。実際イエス様が この地にお生まれになってからそのようなことが起こっていきました。しかしみんなが喜んでこの光を迎えたんではないということが福音書を読むとわかります。皆がこの喜んで光の方に向かうとは限らない。今の時代もそうだと思います。光に照らされて明るみにされることを嫌って暗闇に隠れる、そちらの方が楽で、そちらの方が自分にとって心地よい居場所となっている。私たちのこの住んでいる世界もそのような状況ではないだろうかと思います。けれども光に照らし出された者たちは開眼して、ああ自分は乾いていたんだということに気がつきます。目が開きます。この詩編の作者は神がどこにいるのかと叫びました。一節こうあります。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。神がどこにいるのかと叫び嘲笑う、この取り囲まれるこの迫害の中で、また世の中で、この人は神の存在を切に求めました。光を、一筋の光をですね、手繰り寄せるようにして求めました。この人が頼る神は生ける神と書いています。二節には出てきました。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。死んだお方ではない、何も語らない、何も助けをしない、そのような方ではなくて今も生きておられる神です。そのお方がこの私たちの礼拝のただ中に今朝もですねおられるんです。この生ける神を求めた、落胆の中で生きておられる神を見上げることだけが回復と勝利の道であるんだということを確信していたからです。この42編には、このそのような渇きを感じて神の臨在を渇望する人の姿が描かれています。まあ、私たちもこの詩編を、この42編を読むときに自分もそこに重ねて共感できる、出会った、起こったことは違えどですね、そのなぞるようにして自分も、ああそうだ、そういうことがあったと、この共感できるところがいくつもあるんじゃないでしょうか。渇きを覚えて神を求めました。それは鹿が水飲み場に、水飲み場を慕うようにと書いています。アズアディアという鹿のようにという歌を礼拝の中でもよく歌います。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ私の魂はあなたを慕いあえぎます。この今朝のアウトラインの裏面にですね、イラストを載せました。小鹿、バンビちゃんがこの水を慕って一生懸命飲んでいる。病のどこからか静かに川辺に降りてきて水をコクコクと飲んでいます。生き物にとって水はなくてはならないもの、命の源です。まあ、臆病な鹿もその水飲み場に行くまでに自分の命を狙う強い動物の脅威があったとしても、それでもなんとかその脅威を回避しながら慕うようにこの谷川の水元にやってくるっていうんですね。まあ、この詩編を読むときに美しい描写だなと私は思います。まあ、このような表現ができたらいいなと。 美しい表現で描かれていますけれども、この語っている内容はかなりですねガッツがあります。得られなければ私は諦めますというような弱々しい言葉ではなく、むしろがむしゃらになって、渇きが潤される場所はどこにあるのか、あちらかこちらかどこに行ったらそれが得られるのか、脇目も振らず一心不乱になってこの生ける神様を求めている力強さがこの言葉の中から読み取れます。皆さんはいかがでしょうか。そのような絶対に諦めない、待ち望みながらこの生けるお方、その生ける神を求めて乾いて見舞いに今朝も出ておられると思います。まあ、心が乾く、魂が乾く、この乾きを感じられるというのは、まあ、大事なことだと思います。それはその乾きが案内役のようにして、案内人のようにして私たちを神様の、神のもとへ導いてくれるからです。そして乾きは自覚から生まれます。イエス様と出会った人たちに共通しているのは、自分が乾いていたということに気がついた。これ全ての人に共通していると思います。自覚が生まれたんです。それまではですね、まあ世の中こんなものだ。仕方がない。諦めよう。あるいは別なもので手当てしよう。どっぷりと世の中に使っていたけれども、そうではないんだということに気づかされる。闇を覆っていたところに一筋の光が照ったときに、その光を好んで向かう者には、ああ、自分は傷んでいたんだ。自分は求めていたんだ。自分は乾いていたんだ。そのことに気づいていく。闇の中で輝いている光を見つけて、この光の方へやってくる。潤すことのできる方を求めました。今朝、ここから第一番目に、乾きは欠けを感じる心に生じる。乾きというのは私たちの思いや行動を促す最も深いところにある衝動です。言い換えれば、私たちは乾きを満たすために毎日生きている。そのようにも言い換えることができると思うんですね。私たちのうちにある乾きは、私たちが生きていくために必要なものが欠乏するときに感じるものです。愛や優しさや慰めや、また力強さや、いろんなものに私たちは日々この欠けというか欠乏を感じて、それを求めます。満たされない空洞のようなものとも言えると思います。満たされない空洞をですね、いくつも持っている。ある人は親の愛、そこに欠けを感じて、いつもどこかそこに求めがある。乾いている人もいるだろうと思います。あの時本当はこうしてほしかった、子供の頃であって、自分がもう大人になってからもそれを受けそびれてきたことで、それを求め続ける。もし自分が子供の頃に親の愛を受けられなかったならば、大人になってもその時に埋められなかったものを探し求めるようなことがあると思います。また真理というものに乾いている人も多いんではないでしょうか。自分は何で生まれてきたのか、 何のために生きているのか、死んだらどこへ行くのか、神は本当におられるのか、そのような突き詰めていたこの真理というものを渇いて求める人が、まあ、多いと思います。その答えとしてエレミアは29章の13節このように言ってるんですね、もしあなたが心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。もしあなたが心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。私たちがそのようなことに疑問を抱くとき、そこには神のもとへ導こうとする招きの手が置かれているように思います。ある人は、まあ、知恵が足りない、まあ、毎日毎日そう思いながらやり過ごしているところが私自身もあります。まあ、欠けていると感じるんですね。まあ、一般的に知恵というのは物事の道筋が分かって、まあ、道理を得てうまく処理していける能力、まあ、人間関係ですとか仕事上でのこととかいろんなところでこの知恵が求められる。子育てにおいてもそのような面が大きいと思います。ああ、あの時こんな風に言っておけばことが運んだのに、あるいはみんながやる気を持って取り組めたんではないか、でも自分の一言でそれを台無しにしてしまった。仕事や家庭や子育てなど置かれた様々な状況の中で知恵が足りないなと痛感することがあります。まあ、そのように欠けを感じてもう何とかしなければと思ったならばですね、ある人は、まあ、図書館や本屋さんに行って書物からその手段を、得ようと手にして本を手にしてですね、この人生の戦略本とかハウトゥー本とかを読んで足りないものを欠けを埋めようと調べたりする人もいると思うんです。まあ、それも大きな助けになると思いますけれども、聖書のこの箴言を読むと知恵は神が与えてくださるものだと教えています。知恵というのは人間力でこの得得できるものではない、神より与えられるものなんだと。私はですね、さまざまなところでこの知恵の欠けを欠けてるなと思うことがしばしばです。で、こうしとけばよかったな、足りなかったなと思うたびに、反省して終わるのではなくですね、もう一歩、まあ、ただでは起きない。お祈りします。神様、これこれしかじかでこうでした。私に知恵を与えてください。祈るんです。それは高校生の頃から教えられたことでした。高校の時にはもちろん受験とかいろいろとこの、そういう意味での知恵というふうに理解していましたけど、生きる術というよりはヤコブの手紙の一章五節にあるんですね。あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも惜しみなく咎め立てしないでお与えになる神に願いなさい、そうすれば与えられますと。私これ高校生の時にですね、この言葉握って、そうなのか、神様与えてくださるのか、もちろん自分の努力はいります。でもですね、いつも欠けていたなと思うたびにこの言葉を思い起こして祈ります。主をどうぞ与えてください、知恵を与えてください。もう一度この42編の一節から読みたいと思います。鹿が谷川の流れを下へあえぐように、神よ、私の魂はあなたを下へあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中 お前の神はどこにいるのかと私に言う間、私はあのことなどを思い起こし、私の前で心を注ぎ出しています。私があの群れと一緒に行き巡り、喜びと感謝の声を上げて祭りを祝う群衆と共に神の家へとゆっくりと歩いていったことなど。4節は回想してるんですね。今まで神様と共に歩んできた中で喜びいっぱいに満たされて礼拝を捧げていた、祝福に満たされていた、あのような時があったのに、今はそれとは全く違う状況。今はそうではない。まあ喜びに満ちた主との交わり、そのような体験マックスがあったから、マックスを知っているから、そうではない欠けている状態というのがわかります。そしてそれが私たちの渇望となって主を求めていく。第2番目は、神から離れていると人は渇きを覚えます。まあ離れてるってどういうことなんでしょうか。罪という言葉はハマルティアというギリシャ語が使われていますが、この意味は的外れ、神という的から外れている、離れている。その時に人はこれではいけないなと思わされるわけです。まあ、私は小さい頃から教会学校に通っていました。まあ、何度かそのお証ししていますけれども、まあ、当時は朝8時半からスタートだったんですね。ですからまあ学校の始業とまあ同じぐらいだから、当時は土曜日も学校ありましたから、日曜日も寝坊できずに、まあ、市内で、教会学校に、6年生まで毎週、通いました。お友達はですね、1年から6年最初に一緒に礼拝を持って、また分級に分かれるんですけど、全学年が集まると6、70人いたんです。もうぎゅうぎゅう詰めで、そして分級に分かれて、そしてそこでの礼拝がまたありました。まあ、たくさんの友達、同学年の友達もいましたけれども、私はその中学生になって、まあ、部活が忙しくなって始まってですね、少しずつ足が遠のいていったんです。運動大好きでした。友達もいっぱいできました。そちらが楽しい。そして徐々に離れていったんですね。物理的にも精神的にも、また信仰的にも。心の奥の方で、若干まだ13歳でしたけど、心の奥の方で誰かがそれでいいのと言っているようでした。けれどもその言葉を封じ込めて楽しい方へ流れていきました。でも中学3年生になった時、その秋、ああ自分は乾いているなと、まあ、そう思ったんですね。15歳ぐらい、乾いていると感じるのは大人だけではなくて、子供でも10代のこの中高生たちもそのように、神から離れているものは皆そのような感覚を持つものです。今頃の季節です。枯れた枝を見て、ああ自分の心はこんな状態だなと思ったんですね。この42編の2節に出てくるような状況です。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。そしてイエス様のところに帰らなきゃいけない、そう思ったんです。教会へ行こう、 勇気がいりました。でも再び教会へ行きました。まあ皆が同じように考えるとは限らないと思います。10代のこの多感な時期に世の中の魅力へ引っ張られる力は相当強いです。いろんなことに興味関心がある、将来どのようになろうか、いろんなこの輝かしいこの魅力あるものがこの10代の心を引っ張る、その力は強いでした。強いです。そのまま世の中に飲み込まれていく方が多いと思います。ですから皆さん、私たちのこのジョイキッズで育っている子どもたち、そしてそこから成長していく中高生たちのために心を合わせて祈ってください。せっかくまかれた養われたその魂がですね、その世の中に奪い取られていくことがないように、中学生高校生たちがそのような葛藤を覚えながらもイエス様に共に生きる喜びがどんなに素晴らしいか、それをその若い時代にしっかりと握ることができるように、それは私たちの祈りの責任があると思います。私も誰かが、わからないですけど、誰かが祈ってくれていたんだと思います。イエス様を求めました。そして教会に行くことができました。そしていろいろありながら今に至っているんです。しかしですね、もし私のうちに御言葉の種がまかれていなかったなら、もしイエス様のお話を聞いていなかったなら、私はその乾いた心を別なもので満たそうとしたと思います。別なところに求めていったと思います。世の中にそれを求めていったと思います。伝道者の中に、伝道者の書の中に、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよとありますけれども、子ども伝道は本当に大切です。子どもの頃にまかれた御言葉の種がですね、芽吹いて、そして帰るべき場所を光を照らすようにして導いてくれるんですね。中高生たちへの伝道は、その子の行く道、10代、その10代、このこれから将来何になろうか、可能性を秘めた、その将来に大きな力を与えていきます。イエス様と出会って、イエス様と共に歩んでいくところに、人生を虚しく終わることのない輝かしいもの、それを手にしていくことができます。究極の渇きを訴えられたのは、私たち以上に、あの十字架上で貼り付けられたイエス様でした。イエス様は神の御子でした。罪の遺伝子を受けない聖霊によって少女マリアより生まれました。人として生まれましたけれども、でもいつも天の父なる神様と、アバ父、お父ちゃんと呼んで祈り、絶えず神との交わり、天のお父様との交わりがありました。一つだったんですね。人の子としてこの地上で過ごされた間も。弟子のピリポがイエス様のところにやってきて、父なる神を見せてほしいと言った箇所があります。そうすれば自分も満足するからと。それに対してイエス様はこう言いました。私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのか？私を見た者は父を見たのと同じだ。また別なところでは、イエス様がこう言いました。私を使わした父ご自身が、私が何を話すべきか命じられた。私は父の命令が永遠の命であることを知っている。だからその技を行っているのだと。地上に人として置かれて歩んでいる間も、天のお父様、父なる神様といつも一つでした。けれども、 あの十字架上でこの関係が裂かれたんです。イエス様は十字架にかけられるとき、あのゲッセマネの園でかけられる前にゲッセマネの園で祈られました。その時の祈りは我が父お父ちゃんと願わくはこの杯を取り除けてください、子としての祈りでした。けれどもあの十字架の上では我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと、罪の裁きを受ける人としてお父ちゃんとは呼ばず我が神我が神と叫ばれたんです。天の父なる神様は子であるイエス様といつも一緒におられました。けれどもこのお方にすべての罪を負わせて世を救い出すために世のすべての罪を負わせてたった一度の裁きでしかし永遠に続く罪の許しを完了されました。贖いを完了されました。私たちの罪を負って罪人として裁かれたイエス様はわずかな間であっても父なる神とこの交わることができない、罪が隔てとなって交わることができない関係が断たれたものになりました。そしてイエス様は私は乾くとあの十字架上で声を発せられたんです。人となられた神の子イエス様は人間のすべての渇き、私たちのすべての渇き、私たちのすべての苦しみ、それをご自身の心と体において知ってくださっているお方です。このお方に私たちは求めることができるんですね。生ける神を、私の魂は神を、生ける神を求めて渇いていますと。本来自分がいるべき居場所から外れてしまった私の住まい、三翼の影、父なる神の懐、まあ、いろんな表現がありますけれども、そこにとどまり続けたい、そこが最善の最良の場所だ。同じ叫びが私たちのうちにもあるんではないでしょうか。神から遠ざかっていくときに私たちもまた乾くんですね。この世の支配者、神に敵対する悪魔が私たちの足を絡め取って何とかしてこの神と共にあるものを引きずり下ろそう、引き離そうと巧妙にあの手この手で挑みかけてくる。ある時はお前の神はどこにいるのだと、祈っても何も変わらないじゃないか、そんな声をですね、振り払いながら自分のうちに戦いを覚えるような時、聖霊は私たちのうちにおられて深いうめきを持って生ける神を求めるように助けてくださっています。二節を一緒に読みたいと思います。自分の告白として、42章の二節を一緒に読みましょう。はい。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。いつも喜んでいなさいと言われるけれど、喜べない。何か心がすさんでカラカラに乾いた砂漠のような荒野に、ああ今自分は置かれているなと感じていらっしゃる方も今朝礼拝の中におられるかもしれません。 この主からの喜びというものがなくなっていくと、信仰によって物事を見る目、霊的力を失っていきます。また愛するということも乏しくなっていくのではないかと思います。この霊的な祝福がどこかせき止められていくと、私たちは荒廃していきます。荒れ地になっていく。そのようなことに気づきながらも、でもそのような流れに身を任せていってしまうと、まあかつての私のようにですね、カラカラになるまで、あるいは立ち返れたからよかったけどという状態にまで私たちはなっていく可能性があります。気づいたらもたもたせずにすぐに立ち返ることが大切です。第3番目は、成長とともに乾きもある。荒野のような状態から立ち上がることができたとき、それは闇の中に照った光を見て喜んで光の方に自分の足を向けたとき、言い換えれば自分の身をこのイエス様の手に全体重委ねたとき、私たちは一回り強く成長していきます。その成長というのは、神様がどんなに素晴らしいお方かを知ったという意味での成長です。弱い時にこそ私は強いのですと言えるまでにならせていただける、この成長です。成長とともに乾きもあります。まあ、以前この新しくできた水族館に魚を運ぶ話を聞きました。まあ、水族館が新しくできて、そこに魚を水槽に入れる、遠いところから魚を輸送する。1回目輸送した時に開けてみたら魚が全部死んでたっていうんですね。でどうしたらよいかと相談すると、この相談された人は、環境が良すぎて魚が安閑としてるからそんなことになるんだと。一匹二匹その中にタコを水槽の中に入れておけば、タコが魚を突き回して魚がこう緊張感を持って、逃げ回ってる間に水族館に到着するよと。まあ嘘か本当か、そのような話を本当かなと思いながら聞きましたけれども、見事その通りピンピンした魚たちを無事水族館に、この入れることができたと。まあ、魚も鍛えられたと思います。まあ、私たちも同じではないかなと、その話を聞いて感じました。自分が身を削らなくても、何でも周りがやってくれる、何でも聞いてくれる、安閑とした環境で私たちは鍛えられることはありません。負荷がかかるから必死になります。必死になるから求めます。必死になるから自分が欠けているということに気づいていきます。主を呼び求めます。逆境が信仰を育ててくれます。人々に自分を与えていく、神を愛し、また隣人を愛しなさいというのはそういうことですよね。積極的に人々に自分を与えていく、また神の前に自分を差し出していく、まあ、簡単ではありません。自分の身を削っていくということ、でもそうしながら私たちは幅が広げられて、この担うものを多くたくましくなっていきます。イエス様はそのように私たちを取り扱ってくださるお方ではないでしょうか。五節このようにありました。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。 御顔の救いを。なぜうなだれているのかと自分に向かって言ってるんですね。私の前で思い乱れているのか、神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。思い乱れる時こそじっと立ち止まって神を待ち望む。ノーベル平和賞を受けたマザー・テレサ、このマザー・テレサの偉業はもう全世界の人が知っていることですけれども、彼女のその生涯に、その内面について多くの人は知ることができませんでした。でもこの内面を綴った本が2007年に発行されました。マザー・テレサ・カン・ビー・マイ・ライトという、翻訳もされています。日本語訳は、来て私の光になりなさい。このいつも神に満たされた笑みをこの携えていた彼女の内側、心の内、隠された一面がこの本の中に綴られています。それは本の中の手紙でこのように紹介されていました。どこに私の信仰があるのでしょう。心の深い場所、そこには何もなく空虚と闇のみです。父よ、この底知れない痛みに耐えることができません。父よ、教えてください。なぜ私の魂はこれほどの痛みと暗闇の中にいるのでしょう。見上げても見ることができません。耳を傾けても何も聞こえません。誰にも愛されることがないほどに、イエスよ、あなたを愛したいのです。激しい渇き、激しい葛藤があった。マザー・テレサはこの38歳の時にイエス様からの召命、召しを受けて、母国の豊かな生活を置いてインド・カルカッタへ出向きました。貧しい人々の中に出かけていきましたが、この後の生涯、40代から70代までの30年間、その働きの中で彼女の内なるこの魂、霊はですね、渇き続けていたっていうんです。それを信頼できる少数の人に明かして苦悩を話していたというんです。この本のタイトル、マザー・テレサ・カン・ビー・マイ・ライト、来て、カン、来て、ビー・マイ・ライト、私の光となりなさい、というのは彼女がイエス様に召された時の言葉だったそうです。私のところに来なさい、そして出て行って私の光となりなさい。その言葉を握って彼女はこの宣教に使わされていったわけですけど、イエス様の光を届けるのと引き換えに、このマザー・テレサは苦悩を抱えることになりました。彼女の心には苦悩が訪れました。それはまるでイエス様らの十字架の苦悩を経験することにも通じる。イエス様が十字架で苦しまれた、その苦しみを同じように体験するということにも通じていくところがあったように思います。しかしマザー・テレサはそれが自分にとって必要なことだったと、理解していたようです。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。神の私の前で思い乱れているのか。そのような何十年間の中での外側には人々を愛し仕えて、神に人に仕える生涯、 待ち望むということは追い込まれていた状況では簡単なことではないと、そう思います。でもこの御言葉はですね、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる御顔の救いをと語っているんですね。御言葉はその大切さを私たちに教えています。五節を読みましたけれども、同じ言葉が11節にも出てくるんですね。42章の42節、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、なぜ私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、私の顔の救い、私の神を。また43編の5節にも同じ言葉が出てきます。繰り返し繰り返し、3度も同じ言葉が重ねられている。それは大事なことであるからです。生ける神が私たちと共におられる、そのお方に、そのお方を待ち望みながら、そしてそのお方こそが私たちの渇きを満たしてくださるお方である、そこに確信を握りながら、今しばらく祈りをお捧げいたしましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたは私たちがどんな状態に陥っても決してその義の御手を離すことはありませんけれど、どれほど真実な信仰を持った人でも、ああ神が遠くに行ってしまった、神が遠くにおられ沈黙されている、自分の問題に関与しておられないと寂しさを感じることが私たちの生活の中に生じてきます。このような時こそ、すべてを退けて天のお父様、あなただけを待ち望むことができるように私たちを導いてください。あなた以外に望みはないからです。あなたに出会ってこそこの絶望の状況を克服できるからです。お父様、あなたが私たちの心の奥底にある絶望感、へし折れたその希望、乾いた心、それらすべてを優しく受け止めてくださることを感謝いたします。自分の気持ちを正直に見つめて、それを祈りに変えてあなたの御前に出て行けますように、私たちの祈りの場を祝福してください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞ皆さんも続けてお祈りください。主に応答して祈りましょう。私たちの心をつぶさにご覧になってご存知のお方に心を広げて、今正直な告白を持って祈り捧げましょう。